な、どうぞご質問ください。はい、どうぞ。
あのそれじゃあの時間もね、もったいないので、先に聞かせていただきます。あの私あの、大阪でですね、あの気候 の治療をしたんですけども、その中でですね、私の患者の中でですね、いろいろあるんですけども、あの特にあの今日お聞きしたいのはですね、あのパニック症候群、いわゆるあの、不安症のね、あの女性がおるんですけども、不意にですね、恐怖感に駆られるわけですね。その折にあの私の方に電話が入ってくる、携帯電話が入ってくるんですけどもですね、以前からあのこの、先生のですね、ところに一度あのお会いしに来たんですけどもですね、その前からですね、このありがとうございますということで、ありがとうございますとか、私は大丈夫ですと、私は元気です、私は光です、というふうなことでですね、日常からその自分をそのあの、クラスにですね、持っていくように、指導してですね、そういうふうにはしとるんですが、本人曰くその、そういう時が、起こるというわけですね。起こった時にはもう、起こった時もありがとうございます、ありがとうございますというふうに唱えるんですが、その恐怖が去らないと。ということで私に電話がありましてですね、私もその大丈夫よ、大丈夫よってね、で一緒にまこう唱えとるんですが、ここも、1年近くなるんですが、改善しないんですね。それで、あの簡単に言いますと、本人曰く、私はあの、朝から晩まで、ありがとうございます、大丈夫ですということをですね、唱えとるんですがということなんですが、治んない。
そうね、あの、ありがとうございます、唱えてね、すごいいい結果出る人と出ないとあるんですよね。でもみんな、それね、原因はちゃんとあるんですけどね。ただ本当の感謝っていうのは、謙虚な感謝のあり方が大事なんですよね。だから、過去世にね、もし自分が、ね、マイナスの言葉をいっぱい使って、ね、それをずっと心に溜め続けてきたとしますよね。過去っていうと無限に長いかもしれないよね。何億年以上かもしれないでしょ。その間にマイナスの言葉を使い続けると、みんな利息がつくんですよね。ね、それでマイナスの、ね、言葉、心がいっぱい溜まってしまうんですよね。その無限に近いものが心に溜まると、本当だったら地獄の、ね、どん底の、そのね、最低の番組に鉢合わせてね、そのね、無限の苦痛を味わい続けるのが永遠に続くかもしれないですね。だから本当の感謝っていうのは、ね、そういう無限の、ね、苦しみをいつも免除していただいてるっていうね、軽く済ませていただいてるっていう感謝と、またね、無限に、ね、素晴らしいプラスのものをいっぱい与えていただいてるっていうね、プラスへの感謝と、その両方が、ね、大事なんですよね。で、その上に感謝させていただけるっていうね、本当はもう感謝なんか絶対できない自分がね、一回でも感謝の心を起こさせてもらえるということへの感謝ね。だからその大きく見るとこの3つね、マイナスをね、軽くしてもらったということに対する感謝と、無限のプラスをね、大きく与えてもらっている感謝と、また感謝の心を起こさせてもらっているというね、そのことへの感謝とね、これをもう徹底してね、起こさないとね、効果が取れないですよね。だから普通は求める心でね、ありがとうございます、唱えると、求める心っていうのはマイナスの心なんでね、番組をどんどん下げていく心になるんですよね。だから病気一つでも治したい治したいって言うとね、マイナスの心なのね。自分は病気なんだ病気なんだって しっかり主張してるのね。でマイナスを掴んでる限り、マイナスの言葉をいっぱい使い続けてることになるわけですよね。病気を治そうって言うとね。そしてあのその合間にまたありがとうございますとなるのね、まあ、それがちょっと軽くなるんですけどね、まずマイナスを握りすぎてるってことになるんでね、それよりもね、万病抱えてね、苦しまんなところこんな気分だけね、軽くしてもらったっていうね、またその過去世にね、積んだマイナスの心がね、心の奥底にいっぱいね、溜まっているのを消すために浮かび上がらせてもらったとかね、そういうふうにあの正しくプラスに見ないといけないよね。神様というのは必ずね、ありがとうございますと唱えたときは、救いに入っているのね。 でその作り方がね、人の考えと神さんのうまくちょっと違うのよね。神さんのはもう必要なことを的確にしてくださるよね。だから心のためたを早く消そう思ったら浮かび出てくるよね。いくらありがとうが唱えても心の中に溜まったものをどんどんね浮かび上がらせて消そうとしていくよね。だから浮かび上がった時にね、いろんなこのマイナスの姿を取る時があるんですね。まあ、体だけじゃなしに心の状態もね。だそれをもうね、神様が浮かび上がらせて消してくださってっていうね。またそれもね、万分の一以下の軽さに済ませてもらってっていうふうにね、プラスに向けて喜んで感謝すると、もう一つ効果が出るね。だからありがとうございます唱えてるのにね、結果が出ないね、ますます悪くなったっていうのは、味方がね、やっぱりね、部分にとらわれたり中途半端なのね。もう感謝っていうのはもう徹底してプラスにプラスに見てね、神様の愛を受け入れることなのね。でもまあね、感謝無限に深まるっていう意味ではね、まあ低い段階から順番にね歩む人もあるんで、それも感謝の勉強なんですよね。でも絶対悪くはならないよ、ね、表面良くなって奥がまだね良くなってないというよりね、奥から良くなって表面はねちょっと雨降ったり嵐になってるかもあるよな、ね、必ず奥からの方が早く良くなるという意味でね、喜んでいく方がいいんですよね。そしたら必ずいい結果が早く出てくるね。だから悪くなってないですよ、それをね。はい。
それであの、今おっしゃったことの、まあ、質問になるんですけども、その、そのぐらいその不安感とかいうのは、広く一応持ってるわけじゃなしに、ふっとこう、それが浮かんでくるんですかね。それで、その、今おっしゃったようにですね、その時にこうありがとうございますというのもですね、そういうふうな感謝の方向で言えばいいのは、あ、当然あの、普通の人間は分かるわけなんですが、私らもそうですけども、そういう状態になった時にどうしてもその恐怖感の方が先にとらわれるのは理解できるんですよね、うん、そういう時のその、まあ、大きなお世話なんかも分からないですけども、あの指導できればあの、させていただきたいなと思うんですが、そういう時はどういうふうに
ね、だから心の状態がね、青空に太陽の輝くようにね、感謝が湧き上がるのが一番幸せな状態ですよね。でもマイナスいっぱい溜め込んだらね、もうね、思いの黒雲っていっぱい、黒雲っていっぱいあるんですよね。本当だったら台風のような土砂降りがね、降って、ね、当たり前なんですけど、でもそういう状態ではないですね、それではね。軽い軽い状態ですよね。ね、ちょっと霧雨が降ったぐらいじゃないですかね。ね、本当だったら地獄のどん底の苦しみをね、心の状態で味わうんでしょ。死んだら各国の心でいっぱいになってしまうのね、本当だったらね。それをちょっとね、マイナスの思いがふっと恐怖心が出てくる程度なのね。だから恐怖心でも天から霧はなるでしょ、ね、マイナスの言葉をいっぱい溜め続けたらもう恐怖心っていうのもね、底知れんもんが出てくるね。だもう天が降ってくるかもしれんとかね、そうでしょ。周りの人はみんなのようにね、自分を苦労しているとかね、どんな体も前にしてもね、毒が入っても違うかとかね、みんなもうマイナスでね、もう心はもう本当にね、めちゃめちゃになるぐらい圧迫されるのね。だからそういうね、状態じゃないですよね。ね、ものすごく軽い状態ですよね。ちょっと恐怖心が出るぐらいだったらね。だからそういう恐怖心は過去に溜めたね、無限の恐怖心のほんの一部ね、万分の一が出て消されている状態ですよね。それを本当は喜んだ方がいいね。軽く済ませてもらって消してもらってありがとうございますってね。そうすると感謝が深くなるのね。その現実のね、表面の形だけ良くなるのを喜んだらまだまだ浅い感謝なんで、ね。だからその大難をね、小難無難に済ませてもらってるのにね、気づいて感謝できるのがもっと幸せなんでね。だから目に見えないところへの感謝ができるようにね、表面ちょっとそういう姿をね、出してみてくださっていると思えば、ね、それがあった方がいいんですよね。感謝を深める意味ではね、やっぱり幸せの最短コース歩んでるんですよ、その人もね。はい、ありがとうございます。
よろしいですか、はい、それとよく似てるのかもしれませんけどね、あの私のお袋もそうなんですけども、地方をかかって、あのなんか本人はとても幸せだという ていうことを聞く場合がありますよね。実際は僕はあの人としてね、あの天寿全うするのはね、優しく亡くなるのはこの世を去るのがいいじゃないですか。でもどうしてその地方になるのかっていうのは、まあ今までの形の結果がそうなってるんだと思うんですけども、それを気づかせることはできるんでしょう
か。ね、あの自分の他にね、周りの人が別個に存在してるっていう見方はね、まだ囚われた小さい見方なんですけどね。だから本当の見方っていうのは、自分の見てる世界全部ね、自分の心を映し出す鏡なんだっていうぐらいね、見ると大丈夫なんですよね。で本当は神様から与えてもらった無限の無限のチャンネルの中からね、最高番組をね、選んで見てる人だったらね、マイナスは一切ないのね。みんな無限の無限のプラスばっかりのね、素晴らしい悟った人ばっかり見えてくるよね。ところがね、その無限の無限のチャンネルの中から どれかを選ぶわけね、一人一人がね。その選んだチャンネルにマイナスやプラスがあるとしたらね、またそのマイナスやプラスのある番組を自分が選んだことになるのね。その原因はやっぱり自分がね、過去にマイナスのことはね、使ってるはずのね。それで波長を合わせしてね、番組を選んでるのね。だから一つの番組の中でプラスとマイナスがあるとしてね、マイナスを変えようというよりはね、番組を変えようとする方がいいね、全体をね。だからマイナスの姿を掴んで変えようというよりね、プラスの言葉だけを使ってね、違う番組にね、自分の心を向けた方がいいね。そうすると、ね、番組さえ変わったら、ね、プラスの人に見えてくるよね、必ずね。ところが普通はもう番組が変わり込むと、ね、番組を変えるということよりもね、番組の中を変えようとするよね、普通はね。そうするとなかなか変わりにくいんですよね。チャンネルを変えずにね、同じ番組の中で番組を変えようと思って、番組通りなんでね、もうストーリーはもう決まってるんで、なかなか変わりにくいんです。で、また相手がね、自由意志持ってね、生きてるとしたらね、相手の自由意志は縛れないんですね。必ず自分のね、したいようにするはずのね。だからおせっかいにいくらね、幸せになるように助けてあげたいと思ったってね、相手の自由は縛れないんですよね。そういう意味では相手が変わるのを待つとしたら永遠にはなんなんかしらね。ね、それだったらいつまでも自分がマイナスに見ていなければいけないというふうになるんで、やっぱりそれよりも自分の責任でね、全部変えていける方がいいんでね。それはもう自分が番組を変えていけばいいね、自分の見る番組を高い番組に置き換えていけばいいんで、それはプラスをプラスをってね、プラスの言葉を深いプラスの方をね、心を向けて、プラスだけをしっかりね、心に取り入れたらいいんですよね。必ず番組は置き換わってくる、プラスにね。そしたらそのマイナスを見ずにプラスの姿を見れるようになるんですね。そういう生き方の方が、ね、自分の努力が実を結ぶんです。
ということは、あの身内の人がね、あの自分の母親を介護する、また他人様が他人様の母親とか父とかを介護する、そういうのはそういう捉え方でちょっと角度を変えてあの見てあげるということでしょうか。
そうですね、はい、だからその今見てる番組をね、あまり掴みすぎない方がいいんですよね。まあその一つの番組の中でもね、いろんな幸せも掴めるしね、勉強もできるんですけど、ね、
ということはあの身内の中でね、母なる父なりを介護してるその姿を見てる兄弟がとやかくいうようなことではダメですよね。
そうね、だからそのマイナスとして掴んでね、まあ責めるような生き方じゃそうですね。ね、だからその仮にね、例えば親が気泡症でね、寝ててね、前の姿に出てくれてるという時もね、あ、自分のためにね、いろんな勉強させる意味でね、演技をしてくださってるっていう見方がいいよね。だから気泡症のね、病気の姿をとって自分をね、幸せになり導いてくださっているっていうね、それによって自分がね、愛する努力を積み重ねるでしょ、愛の心が引き出されていくんですね。またね、優しく感情することによってね、やっぱ思いやりの心どんどん、ね、大きく深くなりますよね。また自分が病気の時でもね、いろいろ助けてもらったっていうね、過去への感謝もまた湧き上がりますよね。だからそのマイナスの姿って見えるものから、いろんな勉強をね、させてもらい、またいろんな幸せをまたね、味わってもらうんだったらね、それも本当は大きく言うと、ね、 マイナスじゃなくプラスなんですよね。だからそういう見方だったら別にね、それを形をね、マイナスの形消さんなんていうことはないんですよね、うん、そのまま感謝してね、受けて喜べばいいんですけど、ね、だからそういう言い方をしていると、また次第にね、影響なくなったらまたね、マイナスの姿はパッとプラスに置き換わりますよね。それも自然に変わるのもあった方がいいですよね。
なかなかこれからたくさん増えてきそう。
プラスの幸せが見えますよ。
あの、感謝することっていうのは、言葉に出すことが大事なんですか。そのありがとうございますという言葉にすることを、
いや、あの、まあ、心でありがとうございますってね、まあまあ、言葉っていうのはこの思いの心の中心核になるんでね、だからその言葉を心で使うというのはまあ必要ですよね。それとまた心で感じ取るというのも感謝なんですね。例えば太陽を、ね、眺めてありがたいなっていうね感じがあれば、これ感謝なんですね。別にありがとうございますって心に唱えなくても ね、もう自然に湧き上がるようなありがたいって気持ちは感謝なんですよね。また美しい花を見てね、ああ美しいって感じるのも感謝なんですね。ただ感謝というのは本当は直感で感じることなんですけど、ね、その直感力を引っ張り出すのにありがとうございますという言葉の力が必要なのね。それで心に唱えるのがいいのね。また必要だったら口に出してもいいですよね。はい。
私はそうすると、例えば小さい頃、子供の頃、今思うと子供の頃本当楽しかったなとかそういうことを思うんですけど、当時は別にその感謝の心なんて全然なかったような気がするんですけど、そういうのはそうすると大人になっていくと、その感謝の心を起こさなきゃいけないのかなっていうようなことを思っちゃうんですけど、それはもっと自然に湧いてくるのをこう、なんですか、待ってるような感じのことなんですか。
あの、ね、あの心にね、そのマイナスの言葉とか思いが溜まってなかったらね、もう自然に湧き上がるようになってるんですよね。本当に嬉しいな、楽しいな、ありがたいなってね、もう自然に湧き上がるんですよね。まあ、特にあの小さい時はね、まあ、この世でいろんな勉強してね、いろんなその体験でもマイナスの体験いっぱい詰め込んだりしてね、心を曇らせることは少ないですよね。だから子供の時の方が自然なんですよね。ただあの過去でのものはね、一応は持ってるんですよね。でもこの世のマイナスをね、心を溜め込んでないという意味ではね、大人よりは心がね、晴れているんですね。だから嬉しい、楽しい、ありがたいって気持ちが自然に湧き上がるんですね。でも大人になるとやっぱりいろんな体験を通じてね、マイナスを心に溜め込みすぎるときがあるんですね。そしたら心はやっぱり曇っていくんですね。そうするともう一回その曇りを晴らす意味でね、ありがとうございますって唱えて神様の助けを受け入れることが大事なのね。だからありがとうございますっていうのは、あの神様を呼ぶことになってるのね。神様の助けを受け入れますっていう表明の意思表明ですね。そしたら神様が助けに入って心の曇りを、ね、取ってくださるね、消してくださるね。そうするとまた自然にね、ありがたいなっていう気持ち湧き上がりになってくるね。何しても楽しいなっていうふうにね、変化していく、自然に変化していくんですね。そういう意味だったら、ありがとうございますを心に唱えるっていう行も大事なんですね。はい。
ありがとうございますは、あの唱えるというチャンネルをこう見たことがあるんですけど、ありがとうのこと自体はどういう意味がありますか。
ありがとうございますっていう、ね、言葉の意味ですよね。これはあの神様の、ね、働きの全てを、ね、表す言葉なんですね。だから究極の神様の名前なんですね。だからまず、ね、一時一時で、ね、まあ、ちょっと簡単に説明すると、あっていうのが絶対、ね、命の本源とか光の源光源とかね、また光っていうね、いうんですね。あはね、で理は多行で、宇宙の創造はね、全ての要素が螺旋状に放射されて組み合わさるっていうね、直線の、ね、交わり一点ですけど、螺旋状に、ね、放射されたものは無限の交わりができて、全てが相似形の姿をとってね、入れ子構造の姿をとるっていうね。だから宇宙の、ね、創造はそういう入れ子構造の仕組みなんですね。 だから大宇宙があったらね、地球はね、またこのね、縮図的な小宇宙であり、人体もね、地球のまたそのもう一つ小さい縮、ね、図の、ね、姿を取るっていうふうにね、原子も同じ構造をとってるとかね、だからみんな掃除機の姿で小さいもんから大きいもんまで、ね、無限に広がるんだっていうね、でそれが作業の理を使ってね、宇宙創造の、ね、姿をその表すんですね。で、ガーっていうのは顔をダブらせて輝きに輝くっていうね、だから神様の創造された全大宇宙ね、全ての宇宙っていうのは、ね、無限無限に輝いてるっていうね、神様のね、働き特性の全てがね、無限無限に輝いた姿をとってるんだっていうのがね、このガーですね。で、塔っていうのは、まあ、数字の十ね、九つ塔の塔でね、またありがたしっていうと、多行と多行に分かれると、多行が縦の線で、多行が横の線で、ね、相対に分かれる全ての要素を縦横に、ね、十字に組み合わせて、ね、で、内調和してるっていうね。だからありがとうっていうと、ね、絶対から創造されて、ね、無限無限に輝いた、ね、神様の最高表現の宇宙が、ね、大調和姿、ね、大調和姿をとってそこに存在しているという意味でね、だから最高表現を指すわけね、神様のね、ありがとうというのはね。で、次の五っていうのはこうダブらせて凝り固まって凝り固まってっていうふうにね、物質化して物質化してっていうね、また高い次元が次元を順番に低く下げて下げてっていうふうにね、だから最高表現の宇宙がね、無限の無限の次元にね、無限の無限の番組に現れるというのはこの業の働きですね。で、次の座というのは座をダブらせて、ね、さらさら流れるという意味でね、宇宙の全てがね、移り変わる変化するという意味でね、それもね、素晴らしいものが美しいものが ね輝いて躍動してさらさらと流れるというね、だからその何でもね、とどまるとね、停止するとね、死んでるんだよね。だから変化がね、早くなるほどね、命が輝くね。そういう意味でね、無限に無限にね、変化してるっていう意味もあるんだよね、さあっていう、だっていうかね。で、いいっていうのは命のいいで、ね、石ころ一個、ね、原子一個、本当に生きているっていうね、神様命生きて無限に輝いてるっていう意味だよね。だから物質っていうとなんかね、死んでるように思うんですけどね、全部命をね、生きてるんだってね、輝かしてるんだってね、躍動してるんだっていう意味でね、で、まあは全く完璧な完全なっていう意味でね、その神様の最高表現を頂点にね、無限無限のね、チャンネルの番組生み出されて、その全体像がね、完全極まりない、完璧極まりないっていうね、でそういう姿がまたね、数っていう、数っていうのは絶対のね、一番元の奥なんですけど、ね、今現れたのがまた絶対に戻るっていうね、でまた絶対から新たに生まれてくるっていうね、この循環を表すんですよね。で、増すっていうのは、いや増しに増すっていう意味でね、今現れたものが次に現れるときにまたね、よりね、素晴らしくなって、より増えてっていう意味でね、増すっていうね、言葉があるんでね。だからありがとうございますっていうのはね、本当の神様の働きの全てを、ね、この言霊的に表した言葉のね、だから神様の全体像を、ね、指し示してるんですよね。だからありがとうございますって唱えることによって神様の、ね、全体像を感じ取れるようにしてもらうんですね。だからその自分が今どの、ね、チャンネルの番組を見ててもね、この全体像を指し示す言葉なんで、ね、どのチャンネルの中にいててもありがとうございますと唱えたら必ずね、神様の助けはどこへでも行くんですね。オールマイティーでね、全てにね、力が及ぶんですね。だから神様っていうのはこの世にもいてるし、あの世にもいてるしね、全てにいてるのね。ただありがとうございますと唱えることによって神様を感じ取ることができるね。だから太陽さんありがとうございますってね、唱えたらね、太陽に神様を感じ取れるんですね。神様の愛を語る ね大きく感じられるね。石ころ一個に対してもないのね、石ころさんありがとうございますって言えば、ね、石ころさんがね、神様の愛をね、アイコンに表した姿で感じられるね。本当は実際はそうなんですね、石ころでもね、宇宙を自由に飛び回りたいんですよね。ところがね、自分の自由を限定してね、みんなのためにっていうね、石ころになってじっと静止してるわけよね。 頭踏まれて痛いって言わんとね、ありがとうございますと言ってくれてね、だからこの世のね、ね、物質で 見れるものを全部ね、神様の愛がね、形に現れたものなんでね、もうすごい愛の、ね、結晶というふうに見た方がいいんですね。だからこの世にもね、ありがとうございますって言えば神様のね、愛、神様のね、その心をね、しっかりと感じ取れになってね、あの世の姿に対しても同じね、ご先祖様ありがとうございますって言えばね、ご先祖様があの世にいてるとしてね、あの世からいろんなご先祖様の、ね、愛を感じ取れるね。だからね、遠い星からもね、その神様の愛の光がね、届いてるよね、みんなね、全大宇宙の全ての全てからね、神様の愛を感じさせてもらうね。だからありがとうございますっていうのは本当にね、オールマイティの働きやね、もう本当不思議な力があるんですよね。特定の神様からね、光を受けるため、ね、助けを受けるためだったら名前を言わないだからよ、何々の神様って言うてね、だから無限の神様がいてたら無限の名前は呼びきれないね。ね、10体や20体の神様にね、ね、呼びかけたってね、その神様の助けを受けたって小さいのね、そんな他の神様は私を無視したなって言うて守ってくれなかったら困るなでもありがとうございますとね、全てに通用するのね、全てに通じてね、必要だった全てから光にね、助けが来るようになってるね。そういう意味ではありがとうございますっていうのが一番ね、うん、不思議なね、力のある言葉になるのね。はい
はい、2つあるんですがいいですか。
はい、どうぞ。
1つはありがとうございますというのと、余計なことをちょっと聞き加えてたんですけど、何がなくてもありがとう何があってもありがとうって言ってたんですけど、そういうのは付け加えない方がいいですか。
いや、別にいいんですよ。道徳の時にね、必要な言葉ね、また変化することにいろいろ出てくると思うんです。だからどういう状態でどういうふうにね唱えてもね、ありがとうございますとが加わればね、その場を全部生かしてくださるのね。何があってもありがとうっていうのもね、何がなかったもありがとうっていうのもいいんだよ本
当もありがとうのがとうが 何があるって書くんで、何があった時こそありがとうっていうふうにみんなには何かこう広めてたんですけどそしてやっぱり何が
出てきますね。ね、出てきますよ。ね、やっぱり何のある番組にね、波長は合うんですよね、その言葉によってね。うん、でもその番組の中でね、ありがとうございますをね、唱えることによって、ね、その番組の中に神様の愛を感じるんですよね。だから何があってもね、本当に神様の愛を感じたら、それもね、お気に入りの幸せなんですよね。ただ形の遺伝団が出てきますよね
もう一つはですね、会社とか人の名前で実際自分でちょっと本でも書こうと思って、ありがとうっていう名前自分でつけてるんですけど、人の名前とか会社の名前、友達の会社ありがとうドットコムって言うんですが、そのありがとうっていうのは会社とか人の名前つけるのは良くないですか。
いや、いいでしょ
ありがとうい
や、これはもう専売特許の言葉じゃないんよね。誰が使ってもいい言葉なんですよ ね。だからそこに神様をね、うん、呼び出すね、働きなんで、みんな名前がありがとうになればいいんですよね。ありがとうございます。はい。
例えば、ありがたい余興で、飲み盛り劇をしたり、一連さんとかもなんですけど、ありがとうございますは、どなたから。
これはね、誰が作ったかってわからないでしょ。ね、いつ出てきたかもわからないですよね。こういうのは元からね、神様が用意してくださってる言葉なんですよね。天から自然発生的に現れてる言葉でね。それも全てのね、番組に全ての次元に、ね、適用できる言葉というのは、こういう素晴らしい言葉だよね。だから誰がね、言い出したかっていうのもないのね。誰が作ったんでもないし、最初から用意されててね、最後まで 力発揮することができてね、神さんが与えてくださってるんですね。普通いろんなね、唱え事でもね、誰か人が発明してね、発見して唱え始めるっていうのが多いんですけど、それはやっぱり小さいですね。全ての人には通用しないかもしれないしね、本当のね、最高のね、全ての力を発揮できるかどうかまたちょっと疑問ですよね。だから誰が作ったかわからんことがいいですね。特許権を侵害したってね、お金取りに来ませんから。はい、
ありがとうございますという言葉は日本語なんですけれども、その地球各国にそれぞれのそのありがとうございますという内容を表す、まあ、例えば英語だったらサンキューであるとか、いろんな言葉があると思うんですけれども、それぞれの国の人はやっぱりその言葉というか、違いはあるんですけど、それはもう意味が同じであれば、その国の人はその国の言葉で感謝の言葉をこう説明されていくのが、まあ全部ですか。やっぱり先ほど冒頭のそれぞれ説明をさせていただいたのも、なんかやっぱり違い
ですね。神様の創造の働きはね、言霊の方をね、人の使うのは言葉なんでね、枝葉の言葉ね。だからその人の使う言葉は神様の言霊の働きに波長は厚いんでね、こういう言葉があるわけですよね。だから第7は言霊の方なんですね。言霊ね、神様の本当の働きの方が大事なんですね。英語のサンキューではね、神様の働きの全てを表すね、言霊の響きがないんですよね。だから人への感謝ぐらいで終わってしまうね、小さい感謝なんだよね。でもありがとうございますは神様の全体への、ね、無限の無限の深い感謝なんですね。そうするとたくさんの助けを受けられるんですね。また神様と一体ができる、本当の意味でね。でもサンキューサンキューって唱えてもね、神様と一体とはできないと思う。ね、そういう意味では日本の国にはね、言霊のね、まあ、先お国って言われるだけあって、言霊と言葉が一致する言葉がたくさんあるんですね。外国にもそういうことは、まあ、ちょっとあるかもしれないですよね。日本の方が多いんですよね、そういう意味ではね。なんかいずれはもう地球がね、一つの家族になるんだったらね、いい言葉だけを、ね、世界共通語にすればいいですよ ね、うん、ね、日本でもそうですよね。地域地域で方言があってね、言葉がね違ってたっていうんでもね、まあ一つの国になればね、標準語が生まれてね、共通語になってきますよね。だから世界の共通語としてね、いい言霊の響くのある言葉を、ね、残せばいいんですよね。そしたら世界中国語がね、通じ合えるんでしょ、ね、そういう意味の一つの言葉としてはありがとうございますってね、世界共通語になるための一つのね、最高の要素を持ってますよね。だからいい言葉はね、日本のね、私物化するもんじゃないですよね。どうぞ皆さんお使いくださいってね、世界各国に提供すればいいじゃないですか。ね、みんな仲良く使いましょうって言って。ね、自由にお使いくださいっていうのがいいですよね。まず日本人がありがとうございますと唱えてね、外国のお気象使えばいいんでしょ、ね、そしたら外国の人もね、あ、この言葉を使ったら幸せになるって分かればね、喜んでね、また使ってくださるっていうね、そしたらね、みんな仲良くなれますよね。はい。はい、
535年くらいに歴史上で異変があって、例えば神社っていうものが、今まではその意味があってその場所を配置されてきたんですけど、その後になんか権力的な争いで神社が作れるようになったっていう、そういう歴史的なものがあるっていうのを少し聞いたんですけど、神社の役割と本当にこの535年前後になんかいいものがあったかどうか。
もともとはね、その神社なんて本当はいらないんですよね。ね、直接神様とね、 ますよ。心が交流できてたらね、普通の神様をね、感じ取れて幸せいっぱいにしてもらうんですよね。だからこの全大仏の全てが神様のね、体であり神社そのものなんだよね。そこに大きい神社もあり小さい神社もありというね、ね、みんな神様の宮になってるわけね。だからこの人間の人体も神様の宮なんだよね。現地一個もそうなのね、本当はね。だからわざわざ人間がね、神社という模型を人工的に作らなかったのね。もともと神社が無限に無限にいっぱいあるんだよね。小さいのから大きいもの全部ね。そういう意味だったら模型は本当は必要なかったんですよね、もともとはね。でもその本当のね、感謝というのが、ね、忘れられていくと、やっぱり神様とね、交流する意味でね、何か模型を、ね、必要としだすんですよね。だから神社が できてくると、ね、ここへ、ね、心を向けることによって、ね、神様と交流しやすい場っていうのをね、生み出そうとするわけだね。それも人間の側からと、ね、神様の側からと両方から出てくるんですね。だから神様の側からもね、本当のね、宇宙の神様と人とのね、心の交流ができるようにってね、間に立っていろんな神々様がね、八百万神様でね、働くんですね。だから神様と人とつなぐ役割としてね、その神社に神様の働きが降りてくるんですよね。それで作られたのは、やっぱり人とのね、人と神様との架け橋になる、ね、場なんですね。そこへ行けば神様の心を感じ取りやすくなるっていうね、また心をね、通わせやすくなるっていう意味でね、必要なね、まあ模型としては模型なんですけどね、必要な場になってくるんですよね。でもね、あのね、人が亡くなって恨んで亡くなったとしてね、その恨みを解くために神社を作ってお祭りするとかね、また人間が権力を握ってね、そこをね、そういう権力を満足させる場合ね、またお金儲けの場合にしよう思ってね、人間が勝手に作ったっていうのね、神社だったら、うん、そこには本当の意味のね、うん、人と神とをつなぐね、救いの神様は降りてこないよね。ね、人のね、言うと欲の思いがいっぱい溜まった場合だっていうのはね、そこへ行けば行くとしんどくなるね。ね、マイナスを、ね、逆に背負ってしまう人も出てくるよね。本当の意味でね、心を清めてもらって、神様と一体ができるような場合にはならないですよね、そういう時はね。なんか二通りのね、意味の神社のね、作られ方があるんですよね。だから時代時代で必要だったら、いい意味の神社が生まれるし、ね。また時代がね、おかしくなると、悪い意味の神社がいっぱい出てくるのね。そういう意味で、まあね、両方が混じり合って存在してるよね。はい。
見分けることみたいなのがある
んですか、うん、ありがとうございますって繋いだ時にね、そーっとね、気持ちがね、進んでいくんだったらいい意味の神社ですね。でもそこを前してね、心が重たくなるようだったらね、うん、ありがとうございます唱えてもね、そういうマイナスの思いを背負うんですよね、そこでね、お清めの意味でね、うん、だから お参りしてね、心が暗く重たくなるんだったらね、うん、偽物ですよね。はい、
あの津波屋先生をこの道に入らせた動機みたいな引っ掛けみたいなのはありますか、それと俗世間の楽しみはもう全然興味ないんですか。
ね、あのみんなもね、誰も本当は平等なんですけどね、私の方が先にね、俗世間の体験を過去にいっぱいね体験しすぎたんですか。まあ、過去世でね、ね、この世ではあまりね、そういう俗世間のね、いろんなものへの興味ってあまりないんですけどね、先にね、マイナスをいっぱい体験しすぎたっていう。それでもう未練がなくなったって。それで感謝のね、生き方だけを選べたんだと思いますけど。はい。
ありがとうございますっていうね、その言葉をもうその素晴らしいと感じて唱え続ける、それはあの、なんだ 何かきっかけがあったんでしょうか。あの、ね、いつの頃からその
何歳ぐらいからですね
何歳っていうのは過去世からの
何だかやっぱりあるですね、繋がってるんですよ ね、
ね、それがありがとう宙の大いなる神と繋がってる言葉だっていう知識で知らなくても感覚でも分かってしまって
る、ね、だから過去世プラスこのような生き方なんですよね。だから過去世でもお礼させてもらっていたのかもしれないですよ ね、 ね、練習をね、でますます患者さんも感じ取りやすくしてもらって生まれてきてるんですよね。それでもう既に3歳頃からね、人に言われんとね、神田の前に座ってあ、ね、ありがとうございますと言ってるんですよね。
意味の分かったのがいつもです
ね、形過ぎですね、本当の意味で分かってきたのがね、うん、それがどんどんますます深くなっていくんですけど、今も深まりつつありますけど、うん、ねえ、どこまで深まるか分かりませんけど、ね、ありがとうございます、唱えれば唱えるほどね、うん、神様の無限無限の、ね、輝きがね、よりね、強く感じられていくんですよね。
生まれ変わり過去世とかの輪廻のね、完結編的な例えば今世がね、完結編的な生き方をされてるとされましたときに、人間のこの輪廻のなんかこう回数とかあるんでしょうか、完結する回数っていうんでしょうか。
別にそれはないですよね、はい、
もう、う
ん、だからそのチャンネルごとにね、いろんなね、ストーリーがあるんですよね。輪廻転生のある番組は低い番組ですよね。高くなればなるほどね、もう輪廻転生じゃなしにね、いつも絶対から新たに生まれてくるようなね、いつも新たに生まれるような姿をとって、ね、永遠に輝いてくださると思うんですよね。だから輪廻転生、
やはり生まれ変わるんでしょ
う。いや、生まれ変わるっていう、いつも、ね、絶対から一瞬に現れてくるっていう感じですよね。それはもう神様からね、無限に素晴らしいものを受け取って、それがね、即十分になるっていう感じでね、それがずっと連続するんですね。だからね、神様からどれだけね、たくさんの素晴らしいものを受け取るかっていうね、こう一瞬一瞬ね、たくさん受けるほど高い番組にどんどん変わっていくんですね。だから過去を使わないんです、もう全然ね、過去の積み重ねじゃないね、過去絶対使わなくなってくるね、高い番組ほどね。でも輪廻転生っていうのはもうね、過去だけじゃなくて過去でまで使うのね、すごい遠い過去まで使うわけじゃん、ね、それはかなり低い番組になっていくのね。過去を掴めば掴むほど低くなるのね。だから今の一瞬をね、絞り込みは絞り込むほど高い番組になるね。だから今の一瞬っていうのはね、1秒でも一瞬ですよね、うん、だからね、万分の1秒でも一瞬ね、複分の1秒で一瞬よね。それが無限分の1秒まで絞り込んでいくのね。だから時間を短縮すればそれほどね、世界が空間が大きいと広がるんですよね。だから時間を一点に絞り込むのがいいですよね。まあ、一瞬だけを生きるっていうね。そうすると空間も、ね、素晴らしさもどんどん大きく広がるんですよね。それが一瞬一瞬の感謝っていう。
ということは過去の話題っていうんですか、過去どうだったかこうだったかという追求、まあ研究ですか、そんなことしなくて前前向いていくという、
そうね、
積極的なもの、
過去を追求して研究したい人はそれもいいんですけどね、番組をしたいって落としてきますけどね、でも番組を上げたい人はね、もう今をね、
今の今を、
今をしっかり生きるのがいいですね。それも神様を相手にね、今何を受けるかっていうね、そういう言い方がいいですよね。
ある著名な方の声とかご本の中で、もう全てが決まってしまってた、完治するして具現化実現化することももうすでに決めてしまってるから、それを予知能力で予知して1年後3年後20年後その出来事によって、それはもう全て決まってしまってるっていうふうにね、おっしゃってる方がいらっしゃって、とてもそうかしらと疑問で思ってしまった経験があるんですが、 今先生の話伺っておりますと、瞬時にして全部買っていけるっていう感じがするんですが、
ね、
はい、なんか決まったこと、もう全ての出来事がもう決まってしまっているのではなく、瞬間瞬間に変えていけるっていうふうに感じたことです
ね。そうね、だから決まってるという理由にね、神様が作った無限無限のチャンネルね、このストーリーは番組が決まるんですね。これ神業ですよね。全てを尽くした、ね、番組が決まるんです、ね、もうありとあらゆる番組全部揃えてね、神様が作り上げてくださるね。これは人間の、ね、力じゃできないね、神業なんで、ね、これは完璧に決まったストーリーが生まれるんです、ね、だからない番組は一つもないっていう人がどんな言葉を使ってもね、その言葉に合う番組は全部取り揃えてあるんですね。そういう意味では無限無限のチャンネル番組はもう神様が決めて作ってるっていうね、これ絶対変えようがないんですね。ただ人はそのね、無限無限のチャンネル番組の中から一つ選べるんです、ね、自分の言葉をね、あんたが言うた波長合わせのね、言葉にしてね、だから言葉通りにね、番組選べるんですね。そこに人の自由があるんです、選択の自由がね。だからどんな番組でも選んでいけるっていうところはね、運命をどうにでもできるね、そこにその自由があるんですね。はい。
喧嘩した相手に対してですね、早く心からありがとうございますというふうなことが言える方法。
ああ。
言葉では出てもね、いや心のどこかになんかこっちだねとかというふうに思ってるので、こっち目という言葉がですね、なくてほんま素直にありがとうございますという感謝の心が出てきます。言える方法ないのか。
そうですね、はい、誰も同じなんですよね。神様の無限無限のチャンネルの中にね、自分が全部配役としてね、演技してる姿であるんですよね。だから高い番組は、ね、プラスのいい姿で演技してるよね。低い番組は、まあ、喧嘩相手のようなね、喧嘩の姿で演技するんですよね。だから今自分が見てる番組にね、まあ、喧嘩の姿があったとしたらね、その喧嘩相手としてのね、演技をしてくれてるっていうふうに見ないといけないよね。ね、そうすると相手が悪いっていうようにね、自分のために喧嘩相手をしてくれてるっていうね、おお、ありがとうっていうぐらい行事になった方がいいんですよね。それもう一つはね、その喧嘩が嫌だったらね、もう一つ高い番組ではね、うん、優しいね、自分を助ける姿でね、そういういい姿をとって演技してくれてる番組があるんだって思うんですよね。そうするとね、自分にとってはもうね、喧嘩相手やなしに本当の親友としてのね、演技のね、姿の番組もあるんだって言うと、ね、その人に対してはね、あ、親友なんだからありがとうって言えるんですね。だからいろんな番組がね、取り揃えられてるっていうふうに見た方がいいんですよね。その一番奥にね、神様と一体の完全なその人がいててね、ね、その人がいつも自分のためにね、いろんな演技を見せてくれてるんだっていうね、本当の感謝は一番奥のね、完全な神様としてのその人に対する感謝がいいんですよね。はい。はい。
あ、で、そうですね。ある宗教者の方の本を読んだ時に書いてあったんですけども、感謝ということがすごい非常に大事だということは、まあ、もちろんなんですけども、ありがとうございますという言葉が、という言葉は、相当その浮かつくというか軽々しく扱える言葉ではないというような感じで、まあ、先ほどおっしゃったことを話を伺うんですけども、あんまりこの自分の心の中に感謝を感じてないのに軽々しくなんかこう習慣的な感じでありがとうございますという言葉をこうなんか使ってしまったりとか、そういうことがあるんですけど、まあ、自分でも不自由になっていることがあるかもなと。
それはそれでいいんですよ、うん、だからね、まあ、一人一人全部感謝の仕方が違うんですよね。また自分一人にとってもね、 時間経つごとにね、変化しますよね。で、その書いたまあまあでね、何が必要かにね、その必要性が違ってくるんですよね。そのありがとうございますって唱えるのは、ね、神様から今必要なものをね、必要なだけ的確に与えてもらうための言葉なんですね。だから唱えたら必ずね、必要なものを与えてもらうんです。ね、それが小さいものでも大きいものでもね。例えば地獄でね、ね、この苦しみを取ってほしいってね、思う人はありがとうございますと唱えたら、苦しみをやらげてもらうんね。また悟りを開きたいというふうにね、思っている人は、ね、ありがとうございますと唱えることによってね、悟りを開く力を与えてもらうんね。これはもうピンからキリまでどんな助けでもね、必要に応じて好きなだけ助けてもらえるのね。それがありがとうございますっていう言葉なんで、だからその全ての番組に全ての次元に通用するんです。ね、だからどんな唱え方をしてもいいんです。ね、怒鳴るようにありがとうって言ってもいいんです。ね、バカやろうっていうような感じでね、ありがとうって怒鳴ってもいいんですよね。それでもね、助けが入ってくるよね。また空念仏みたいにね、ね、上の空でありがとうございますって唱えてもいいのね。いいのいいのね。どういう状態に自分置かれててもね、その中でありがとうございますと唱えることによってね、その時に必要な助けを的確に与えてもらうね。それだけの不思議な力があるんですね。だからどんな唱え方でもいいんです。はい。
ありがとうっていうあの漢字についてはあまり意味がないんですか。
何
があるとか難しくあるとかいう
感じ。そうね。だからそれはもうね、感謝の一部のね、ほんの一部の意味しか、ね、持ってないですよね。だから何ありありがたしっていうね、これもね、まあ感謝の中のほんの一部ですよね。ね、また神仏の働きがなかったら何事もね、存在できないんだっていう意味のありがたしもね。まあ、神様の働きのほんの一部を表しているんですよね。だから本当の意味は言霊的にね、解釈をして受ける方がいいんですね。だから神様の働きのね、全てをね、受けるようなね、捉え方がいいですよね。
はい、今事件で母親が子供を死に従っている自分の子供をそういう事件が感情的に見る、感情で情的に見ると、母親が悪くて子供が被害者、加害者っていうふうに見ちゃう感じなんですけど、そういうのが増えてるっていうのは、どういうふうに言ったらよろしいですか。
まず大きく見るとね、自分の見る世界は自分の心のね、投影、心を映してるって見た方がいいんですよね。だから自分一人のね、心のね、姿を鏡に映してみるのが一番いいですよね。そうすると、ね、過去世に、ね、過去にね、自分もそういう同じ姿を撮った時代があったんだっていうね。だから今の自分と比べたら、もうそれはもう大きいマイナスに見えますよね。ね、そういうマイナスの時にも自分はね、簡単に守られて、ね、今日までね、立派に幸せにね、変えてもらえたんだっていうね。そういうふうに言うと、過去のそのね、地軸のね、心の状態を鏡に映すことによってね、今の自分の幸せが大きく、ね、変化して見えてくるでしょ、ね、感謝が深くなるのね。それも一つの見方なのね、そういう受け方ね。まだその番組の中でね、いろんなその因縁関係というね、貸し借りの関係があるんですよね。だから親子関係でもね、うん、やっぱりこの世だけの関係じゃないね、過去性からのね、つながりがあるのね。だから前の世でね、親子が逆の立場に立っていることが多いですね、うん。だから前の世でね、例えばその親になる人がね、子になる、ね、人にね、逆の立場で育ててもらってるのね。普通はそうだね、育ててもらって恩返しでね、子供にね、いろいろね、尽くされてもらうね。だから親は子供への恩返しの意味で、ね、借金返ししてるね、うん。ところが前のようで逆の回があるね。親が子供を虐げて、ね、どっか売り飛ばしたとか、ね、 ね、虐待したとか言うとね、今度逆の立場にまた出てくるよね。今度生まれ変わった時に同じようにね、虐待されて殺されたりする時があるよね。でもそれもね、やっぱり因縁因果でね、勉強なんですね。何を選ぶかっていうね、どういう生き方を選ぶかっていうね、いろんな体験積まないとね、本当の正しいね、いい生き方って選べないよね。最高のいい、ね、生き方だけを最初に与えてもらってもね、ね、他にたくさん生き方があるのに、ちょっと未練が残るでしょ。ね、だからある程度ね、ちょっとね、かじってこないといけない。ね、そういう意味ではマイナスの体験もね、ちょっとは必要なんですね。
それ、長期になって
る。うん。だから、その、お互いにね、うん。で、反対に生き方を取るようになるね、因縁因果っていうのはね。それによってあのマイナスを消してもらうっていう意味もあるのね。また大きい学びにもなってるのね。
今までの過去のマイナスが今こういう状態で起こってて、それからも
いやいや、だからもうね、あの出た時に何を選ぶかでしょ、ね、そのマイナスがもう嫌だったらプラスを選んでいくのよね。だからマイナスがね、浮かび出て消される時はね、もう神様が消してもいいかっていう確認のように浮かび上がるのね。ほんで本当に必要なかったらね、それを軽く済まして消してくれるね。もし軽く消されて気づかんかったらね、勉強になるようにならないよ。それだったらちょっと大きく出てくるね。心の勉強をさせながら本当の意味でね、消してほしいかっていう確認を取ってくるね。だからやっぱりプラスを選ぶね、心の姿勢って大事なのね。プラスをって選んでいくとね、早くマイナスをね、消してもらえるっていう一面になるんですよね。でもそれ以上にね、感謝が深める意味じゃ、マイナスに対する感謝ができるっていうのも大事なんです、ね、だから地獄のどん底のね、最低の姿に対してでも感謝がね、深く湧き上がってくるっていうね、この感謝の深い自分になる方がもっと大事なのね。それだったらね、大きい試練を受けてね、試してもらってるっていうのがね、どんな状態でも感謝できるっていう自分をね、鍛え上げてもらってるんだっていうね、その試しがね、いろいろな姿が出てくるっていうね。だから全てに感謝できたら最高の自分になる。そういう意味ではマイナスをね、残してくださる時もある。ね、早く受けたら、ね、消されたら損するんでね。そうです、うん。ね、最高の幸せをね、掴むための最短コースを歩ませてもらうのがいいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。